はい、皆さんこんにちは。京都弁護士会がお送りする弁護士の実像と虚像の時間がやってまいりました。この放送は京都三条ラジオカフェから毎週火曜日の午後2時から30分間、脚本演出出演まで全て京都弁護士会の弁護士が行っております放送です。メインパーソナリティは京都弁護士会所属の弁護士、私新井が務めさせていただきます。2010年も早いもので12月となりまして、年末ムードがだんだんと高まってまいりました。そこで今日は、この1年を振り返るという放送にしたいと思います。一緒にお送りするのは京都弁護士会所属の弁護士の赤井さんと堀さんです。お二方ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、赤井さんは、今年6月に出てもらいまして、今年2回目
で、はい、そうですね。
で、堀さんも今年の
そうですね、
春頃に
ですね、確か、はい、
出られて今年2回目ということで、はい。で、まあ、今日は普段は結構固い話題なんかもしますけれども、今日はもうほとんど打ち合わせも台本もほとんど作らず、まあ、ざっくばらんにお話をしていきたいなと思っております。
はい。
まずですね、今年の2010年の、まあ、こういうことがあったよねということを、まあ、いろんなジャンルに分けて、ご紹介していきたいなと思いますけれども、うん、まず我々の一番、まあ、身近な、法律業界、放送界ですね。法律業界でいうと、まあ、一つは、このラジオでも取り上げました、あの給費制を維持するという、まあ、修習生、まあ、研修時代のですね、うん、給与をなんとか、まあ、廃止されそうになってたんだけれども、なんとか維持したいというふうに、まあ、この番組でも取り上げましたけれども、それは無事に1年間延長されることになったということで、うん、まあ、我々にとっては、明るいニュースだったかなと思います。で、あとは赤井さんが6月出てもらった時に取り上げました強制起訴ですね。この当時は、放送当時は明石歩道橋事故と、あと JR 福知山脱線事故、を取り上げましたけれども、その後、小沢一郎氏の、強制起訴議決がされるなど、まあ、いろいろな動きがあって、また来年はこの辺の動向がいろいろと騒がしくなるんじゃないかなと思います。で、もう一つは、裁判員制度ですね。裁判員制度ももう始まってずいぶん経ちまして、結構新聞なんかでも見るようになりましたね。
そうですね、
うん、お二方どうですか、この裁判員制度に関して、この1年の、まあ、動きというか感想というか。
そうですね、僕今年裁判員裁判を経験したんですけれども、はい、まあ、やはり従来の裁判とは違って、まあ、今までなかった部分ですね、うん、その裁判員の方に向かって直接話しかける、ただ単に物事を伝えるんじゃなくて、その伝える方法というのがすごく大切だなというのを改めて感じたと、うん、まあ、僕の自身の感想としてはそういうことでしたね、うん、はい。
赤井さんはどうですか。
僕は経験してないんで何とも言えないですけども、うんうん、そうですね、なんかこう一回やってみると雰囲気、堀さんのように分かるんでしょうけども、なんかイメージだけがこう先行してるんですけども、うん、なんとなくこうまだアピールをするっていう雰囲気にはなってないのかなと、うん、どちらかというとやっぱり裁判官が主導でこう評決されているような印象を受けますね、うんうん
うん。最初の方は、まあ、制度開始しばらくはもう自白事件、まあ、罪自体は認めると、あとはその量刑をどうするか刑をどうするかというところが大きな争点になっていた事件が多かったんですけれども、最近はもう死刑か無期かと、うん、その選択を迫られるような事案があって、まあ、それで結局無期になるものもあれば死刑になる、まあ、少年でも死刑になるような判決が出たりして、うん、であとは、まあ、被告人、まあ、犯人と言われる人がですね、うん、まあ、僕はやってないんだと無罪を主張するような事件で裁判員がそもそも有罪か無罪かを決めるような、まあ、難しい事件なんかも出てきて、まあ、今後まだ注目を集めるんではないでしょうかと。であとは、まあ、裁判員ではないですけれども、まあ、芸能人の事件なんかも推しを学ぶ被告ですかね、うん、事件もかなり注目されましたし、うんうん、まあ、刑事裁判は、まあまあまあ、相変わらずというか、引き続き動きがあるんではないかと思います、うん、
結構あれですね、裁判員でもう控訴されてないやつもありますからね、うんうん、意外ともっと僕は控訴されると思ってましたね、うん、正直言って、う
ん、あ、なるほど、うん、
というあたりが、まあ、放送、我々のまあ身近なところかなと、まあ、社会でもまあ注目されるようなところかなと思います、うんうん。で、まあ、次の話題として、うん、まあ、一般的な、まあ、社会問題というか社会の情勢でいうと、うん、まあ、一つは タバコ税の増税とありましたね、うんうん、これはまあこの中で影響のあるのは、まあ、赤井さんだけと、
うん、一応まあ喫煙者なんですけども、はい、うんうん、どうなんですかね、周りではやはり、これを機会に禁煙すると宣言した人がたくさんおられましたけども、う
ん、成功してるんですかね、それ。
そうですね、うん、本当にまあ3人に1人成功してるかしてないかでしょうね、今の段階では。
うん、なんかお医者さんに行く人も増えたとか、あとはなんかコンビニで結構エアータバコみたいな、
はいはい、
わかります、
電子タバコですね、
エアータバコはプリするだけですね、
電子タバコもね、試した方は周りにいらっしゃって、うん、一応雰囲気はね、何かこう煙が出るんです、はい、水蒸気が出るらしいんですけど、はい、やはりああいうものに走る人は絶対やめませんね。
あ、なるほどね、なるほど。
もっと根本的にやめる決意が必要
と、うん、そうですね、結構パッチっていうのも効くらしいんですけど、うん、なんかお高いらしいんです結構、
はいはい、あ、お医者さんに行かないとダメなんでしたっけ、あれ。
いや、一応薬局で売ってるらしいんですけどね、うん、かなりかかるんで、うん、かえってその禁煙外来に行った方が保険が使えて、うんうん、安いということで、はいはい、まあ、結構本気でやめたい方はその禁煙外来に行きたいと思っても、うん、残念ながら今予約がいっぱいらしいです。
そんなにやめたい人が
みたいですね。
堀さん吸います？
いや、僕はもう全然吸わないです。
全然ですか？は
い、全然吸わないです。
もう僕も全然なんで、その やめるしんどさっていうのはね、正直わからない。
そうですね、まあ、うん、お酒をやめろと言われると少ししんどいので。
そんな飲みます？
まあまあ飲む方ですね。
まあ、毎日飲みます？
家でを含めるとほぼ毎日飲んでますね。
飲まんとちょっとこう、うん、イライラする感じ。
いや、それはないけれども、なんていうのかな、やっぱ一日の締めに、あ、やっぱ気分的なものが大きいんですかね、そういう意味では。その
締めるぞと、
そうそう、今日一日頑張ったぞということで、こう緊張の糸をほぐすというか、うん、体がこうほぐれるんですよね、
う
ん、
それはもう寝ると、うん、気持ちよく寝る。
そうそうそう、だから、まあ、そういう意味ではタバコ吸う人もその吸うことで、なんていうのかな、精神的にこう、うん、安定するっていうのが大きいような気もしますけどね、
うんうんうん、休んだ気にはなりそうな、こう、
そうですね、
休憩したぞっていう、
うん、そうそうそうそう、
まあ、実際にはね、うん、心拍は上がって余計しんどくなるんですけど、うんうん、だから今堀さんも言ったように、まあ、アルコール依存症なるほど飲むと、はい、切れるとダメ、うん、タバコもどちらかというとニコチン中毒で言われますけども、うんうん、僕の場合は長期休みなんかやったら家では全然吸いませんから、うーん、例えば1週間1本も吸わないっていうので別に大丈夫なわけですけども、今おっしゃったみたいに本当にメリハリをつけるのに何かこうサインみたいなもんですよね、仕事中これすると休んだ気になるっていう、ちょっと休憩した気になるっていう、
ああ、なるほど、
はい、
もうやめる気はもうなく。
そうですね、まあ、いろんなところで方々からやめろと言われてますけども、はあはあ、やめてないということは多分やめないでしょう。
まあ健康を害した時にね、やめようかなと。あとはまあ世間的に、僕は結構これはね、気になったのは、スマートフォンブーム、うん、まあ、スマートフォンをはじめとしてその iPad とかいう、なんていうの、携帯端末っていうのか、うん、あとはまあ iPhone4 が発売されたりとかして、うんうん、でこのまあ3人の中でそのブームに乗ってるのが、僕とあと堀さん、
はい、
で全くブームに逆行してるのが赤井さん。
そうですね。
たまたまこれチョイスしたわけじゃないんですけれども、はい、うん、僕と堀さん iPhone4 や、
はい、持ってます。
堀さんも iPhone4 ですよね、
はい、もう愛用してますね、
はい、便利ですね。
ほっと便利ですね、うん、もうちょっと今ない生活というのは考えられないぐらいになっちゃいましたね、
うん、どういう使い方、はい、してます？まあ、基本的な電話以外に、電話関係、
うん、電話以外で言うと、そうですね、出かけた時にやっぱり Google マップ、うん、というので、その現在地とか、うん、場所周辺情報とか調べたりだとか、うん、あとは、まあ、結構音声プログラムとかも充実してるじゃないですか、うん、音楽が流れたりとか、
うん、あ、そう、
英語でラジオを流れたりだとか、うん、なんかそういう聞き流しができるようなものが結構あるので、それは暇つぶしとかに使ってますね、うん、
カーナビも、
うん、カーナビも、ね、そうなんです。僕カーナビもね、車についてないので iPhone でカーナビのアプリをダウンロードして使ってますけども、うん、まあ、あ、なんだ遜色ないです、
はい、うん、僕もその地図とか、あと電車の乗り換え、
あ、
最近すごい便利なのが、うん、あと何分後に出るっていうカウントダウンになるアプリがあって、はいはい、でその、うん、なんか乗るときにパッて見て、うん、あと4分か、じゃあもう早歩きできればいけるなとか、うん、あとは諦める、
うん、
物差しにな
るほど。
で次になった、次やったら何分後やろってなると、うん、一番近いのやったら3分後で、次が20分後とか、はいはい、もうちょっと走ろうと思ったりとか、
あ、なるほど、
そういう使い方、あとまあ経路とかね、結構やっぱ便利、
うん、
そうですね、Google マップはね、便利なのは分かりますよ、うん、一緒にいる方が持っておられると、現在地が分かるんで、はい、
うん、
ただ僕はカーナビも使いませんから、 まあうん、やっぱり人間というのはこう本能というのを持っているのでそれに従ってこう例えば道であれば一度行ったら忘れないとかね、
うんうん、車は乗りますよね。
乗ります乗ります。
でもカーナビはもう一切使わない、
うん、今ちょっと事情があってカーナビがつけられない車なんですけども、うん、
大丈夫、全然大丈夫です。
そうですね、だから知らないとこ行った時にやっぱ現在地は困りますけど、うん、そこはもう例えば太陽の位置とかですね、うん、どっち向いてないですよとかいう、ね、何かそういう方向が分かるものを見て今現在地が分かれば大体でも当たりますね。こっちの方向行けばあの広い通りに出るんちゃうかとかね。
はあ、あの看板とかもめっちゃ見るってことですよね。あの道路の上に出てる
あれが当てにならないんですけどね、すごい手前に出たりするんで、はい、だからもう自分を信じてという感じですね。
自分と自然を信じて、は
い、そうですね、
すごいですね、
うん、太陽って発想は
なかったね
西日が差してるからみたいな
ねえ、
うん、赤井さん携帯は iPhone ではない。
僕はあの PHS ですね。
あ、ね、はい、先ほどちょっと聞きましてちょっと衝撃を、
うん、
何年使ってる、
まあほぼ10年もいかないですけどそれに近い、ね、
すごいですね、うん、僕は久々にあのパカパカの走りの時のパカパカを、
うん、2つ折りの
2つ折りの、はいはい、見てまたアンテナが伸びるという、
そうですね、まあ、バックライトが緑というのも
そうですよね、
あの中途半端な時期はね電車の中で開くのが かっこ悪かったんですよ。でももう最近はね開き直りというかかえって、うん、新鮮じゃないですか。
そうですね、あのリバイバルブームみたいなね、うんうん、昔の曲がこう、うん、また売れるみたいな、
は
い、
あ、なるほど、
ね、若い方見ても分からないと思うんですよ、うん、古いということ自体が、う
ん、めっちゃ新しいんちゃうかって逆に思うそれはね、でも一時期本当10年ぐらい前かあの、
うん、
緑の液晶のやつめちゃくちゃみんな持ってましたね、
うん、
そ
う
ですね、ドコモの N なんとかとか、
うん、
白黒の、ね、中で緑っていうのが結構最新だった時代があったんで、
うんうんうん、
ピッチということで、うん、まあ、あと他、まあ、スマートフォン本当に最近、
うん、
電車乗っても広告がすごいし、うん、ああいうの僕結構ね、ああいうこう何かをするために使うというよりはなんかそのものを買って何かに使いたいなって結構思って、うん、で、うん、で iPad は iPad、はい、iPad はね欲しいんですけど多分あれ使わないですよね。
使わないですよ、
うん、僕は使わないな赤井さんはまあ使わないですけどね。
基本僕の周りで新しいもの好きの人が多かったんで、はいはい、出たばっかりの時に買った人が 2,3 人いらっしゃるんですよ、はい、もう今使ってないですね。
あ、もう使ってない、
使ってないですね。
あれ固定費が、ね、かかるんですよね。
そうですね、
あの、うん、なんかつなごうと思
って Wi-Fi とかでつなぐバージョンとはまあ違うのとかあるんですけど、うんうんうん、つなぐない Wi-Fi ついてないやつだったら何ていうんですかね、うん、あの無線 LAN のある場所やったら全部つながるんですけども、うん、結局なんか初めその人たちが言ってたのは同じ業界の方なんで、うん、あの講習とかね、うん、行くときに全部データでそのレジュメとか入れていったらそれだけ持って行って、
うん、
で6歩とかも入ってますからね、うん、で6歩とか入れたらそれで見れるから、うん、こうそれ1個でいけるっていう話なんですけど、うん、ただね前で喋ってる人からしたらゲームしてるかどうか分かりませんしね、うん、
内職してる
かも
しれない、うん、
確かにな
んか会社によっては会議資料をもう事前に配布しておいて、はい、もうそれ持ってこいっていうところがあったりとかね、便利かなと思って、うん、
まあエコですしね、
エコですね、スケジュール管理してます？
してますね、うん、あのもちろん手帳も持ってるんですけれども、うん、最近はやっぱり、ね、出先とかでポッと見たいときには、
うん、
もう iPhone さえあれば自分のスケジュール分かっちゃうんで、うん、ああ結構愛用してますね、それも、
これもなんかこのラジオで春のあたりにあの仕事術で手帳何ですかっていう話で、うん、結構その、うん、iPhoneを使うっていう話も出ましたけど、
うん、
まだそこまでねなんか踏み切れないよね、
うん、
だ僕は中間かなと、まだそこまでは行ってない派ですね、
うん、なるほど。
ちなみにそれ充電ってどれぐらいの頻度で充電するんですか？
あ、僕は毎日やりますね、
毎日、うん、事務所に戻ると挿して充電をしてで出てっていう、多分1日やったら結構減りますよね、
うん、
だ本当になんかこう気にする人はなバッテリー内蔵のなんかこう、ね、ケースがあったりとかするんで、はいはい、
うん、
で僕らはねそんな1日
ちょっとあんまない。僕も予備のバッテリーは、うん、あのカバンに入れてます、
うん、最悪パソコンで充電するっていうのが、
うん、
当然の時はパソコン持ちますからね。
あ、なるほどね。
いっそ僕のあの1週間持ちますから一回充電すると
どんだけエコなん
すごい優秀な電池ですね。
昔のものなのにエコっていう ね、うん、
ね、
これがね、
うん、基本的にあれですよ、バッテリーっていうのは全部切れてから充電しないとすぐにダメになっちゃうんですよ、
うん、
すごい気遣ってだから10年持つんです
。そう、なるほど
もう買い替える気もない、
うん、基本的には持ちたくないですから
縛られたくない、そう、自由に、
自由にね、本土の趣もあり、
そうそう、もうと時計はしてるんです、
時計はしてます、
時計してますね、それはもう日のあれではちょっとね心もとないですからね、はい、他は社会はもうそんなもん、
そうですね、う
ん、まあ、そんなもんですかねと聞いてる時点で台本があんまないっていうね、はいはい、うん、あとはまあ、京都関連で言うと結構今年は商業施設が、まあ、潰れるところもあり、新しいところもあり、まあ、潰れるところでいうと阪急が、
はい、そうですね、
なくなってしまいまして、うん、来年かな、丸井が、
そうですね、
来年ぐらいには、うん、入ると、今は多分確か食堂だけ営業しているような感じはしてまして、うん、阪急がまあ潰れて、で逆に、市場烏丸のところに、市場駅に、まず地下鉄市場駅にことちかと、うん、はい、あそこのドーナツ屋さんがすごい、人が。もう、発売当初だけかなと思ったら今でももうものすごい、
そうです、
今は12月、
う
んうん、でもまだすごいという、
正直それは美味しいから並ぶんですか、それとも流行りでっていうこと、
多分後者、
後者なるほど、
美味しいから流行るのかな、
いや、まあ、もちろん美味しいんだろうけどそのドーナツとしての味をね、うん、考えるとそれ
食べました？
食べてない。
食べてないよ。
その信じられないぐらいドーナツの概念を覆すような味ではきっとないんだろうなと。
こんなドーナツがあったのかみたいな。
そうそう、うん。だから想像できる味なんだろうなと、うんうん、並ぶほどかなっていうのはちょっとあるけども、あ、まあでも食べてはみたい。
食べてみたい。
一度もそこで買ってみたいという、うん、そういうことですかね。
うんうん、逆にその結構ミスドがね、うん、ミスタードーナツが、はい、この辺。うん、この辺、まあ、30ラジオカフェの近辺、うんうん、2、3個あったんですけどね、全部潰れちゃったみたい、
あ、そうなんですか。
で、この間、まあ、潰れる前に行った時に、まあ、ポイントカード出したら、まあ、これはもうここは潰れますんでと、
う
ん、言われまして、
そうか、
うん、なんでか、うん、僕はミスドはね大好きなんでね、うん、あれですけど、
やっぱり競合しちゃったんですかね、
かもしれないですね、うん、あとは、同じく市場烏丸、こっちはもう地上ですけど、うん、楽へができまして、うんうん、ラクエ塩辛スマ、うん、そこはまあなんか新聞なんか見ると20代後半か、はい、まあちょっとこうちょっとこう
あの20代後半からヤングアダルト、
ヤングアダルト、ああそう、はい、おっしゃる通り、ヤングアダルト向けのあれということらしいです、うん、まあ、ちょっと行きましたけどね、うん、非常に綺麗な文房具屋さんが、うん、僕の大好きな文房具屋さんが、はい、上の方にあるんで、ぜひこれも行ってください、
はい、
うん、あとは京都駅も最近開発されてて、ヨドバシカメラが京都駅の北側にできて、うん、でまあ、その前に、京都駅の南側にイオンモールができたと、
はい、
結構京都駅前は今まで電気屋さんなんてなかったんですけど、まあ、ビッグカメラができてヨドバシカメラができると、
うん、
結構僕はこういう電化製品、家電製品屋さん好きなんですけど、どうですか、
うちはちょっとね京都駅まで出てこなくても車で行った国道沿いにいっぱいあるんで、
う
ん、そっちの方へ行ってしまうんですけど、
うんうん、行きました堀さん、
僕もねビッグカメラは行ったことあるけど、うん、ヨドバシはまだ行ったことないですね、
うん、すごいですよ、うん、もう、うん、店の数がすごくって、うん、何も結局買いませんでしたけどね、うんうん、あとイオンモールも非常に大きくて、うん、すごい京都駅が最近は、
うん、
栄えてると、
そうですね、
お二人はずっと京都じゃないですよね、
う
ん、
そうですね、
そうですね、はい、あ、そうか、同郷ですもん、僕らは福岡
なんです、はい、だからね、ちょっと僕は京都なんですけど、はい、京都に住んでる人間からするともう本当にねすごい変化ですね、
うん、
もう僕らの学生時代とかはやっぱり四条河原町界隈とかがやっぱり中心で、その後ちょっとだけ北山の方にもそういうのができたんですけども、うんうんうん、どう考えてももう市場烏丸といえばオフィス街、
うんうん、
京都駅前っていうと何もない、
うん、
っていうのが定番でしたから、うんうん、せいぜい百貨店がちょっとね京都駅前にはありましたけど、
うんうん、
それが今こんなにね変わるとは夢にも思ってなかったですね、
う
ん、
あ、そうですね、う
ん、家電量販店もこれまであんまり街中になかったですもんね、
そう
ですね、寺町のところに市場寺町かな、うんうん、
電気以外がね
あるけど、
ま
あ、
なんとか無線とかいうのがねポコポコとありましたけど、もうこれは本当に、
うん、
まあ、全国的にね、
うん、
その大きい駅前にボコッと大きいのができて、うん、それを中心に人が集まるというのはね、うん、
助かりますけどね、うん、なんか買うときに比較して買えるというのは、
あ、そうですね、
うん、助かりますね、うん、あとは、まあ、京都でいうと、まあ、残念な話で京都サンガが、うん、京都パープルサンガが、
う
ん、J2 に降格をされましてですね、
そうですね、 残念な話ですね。
うん、俺とあんま興味ない。
いやいやいや、あの、まあ、京都のチームがね、やっぱり J1 にいるといいなっていうのは。
はい、いるといいなでしょ。そんなもんでしょ。言うといいなって。まあ、
一応、専門野球なんで。
そうだね。3が、うん。だから、この間、あの、逆にでも3がこの間最終戦は、あの、うん、FC 東京とやりまして。
そうですね。
FC 東京を、実に追いやるという、うん、波乱を、波乱というか、
うん、まあ、最後の意地というかね、まあ、
そうですね、うん、すごく、うん、で逆にその同じ関西のヴィッセル神戸が、うん、それで起死回生の G1 チャンピオンです
ね。神戸に貸しがね、ありましたね、うん、
返事がね、
なんかね、
返事が
もうダメ、ね、どうでもいいっていう感じ
で、いいね、
いやいやいや、そんなことないです、うん、
行ったことないでしょ、ミニ参加戦とか、
ないです、実は、
実はって、ね、京都はそこ野球がないもんね、うん、
あのこの前のね、横浜ベイスターズの三売り騒動の時に、ね、うん、京都の会社が買い取るんじゃないかっていう噂は少し経ったんですけどね、その時はもう買い取れ買い取れと思ってたんですけども、うんうん、残念でしたね、あれは。
ベイじゃなくなるよね、もうベイ。
ベイじゃなくなる。ベイじゃないね、
うん。もうなんか新しい。
ね、
うん、京都、球場ないでしょ、野球場も。
ですね、西京極の
運動
スタジアムしか、
うんうん。
あれ、陸上とかもやるとこですか、
いや、横に確か野球場はあると思うんですよね、若狭スタジアム
にな
ってるね、今。
そうそう、うん、まあ、社会人の方がね、よく使っておられるとこですけど、
うん、
まあ、その、三河の J2 降格もありますけど、うん、結構今京都は、うん、あのサッカー競技場ね、
うん、
専用のやつを作りたいっていう運動が前からあるんですけど、
うん、
まあ、うちの、 あの事務所の横のビルが京都府サッカー協会なんで、
あそうなんですか、
つい昨日おとついの署名を求められて署名をしたんですけども、
どこにできるんですかね、
うん、以前はね、伏見の方の横王子の方に作る計画が一回あったんですけど、一回まあ話が断ち切れになりまして、
うん、
でまたやっぱり作りたいと、うん、何回かやっぱりね、西京区へ見に行ったりもするんですけど、うん、あれはまあ陸上の競技場も兼ねてるんで、うんうん、スタンドとやっぱりプレーしてる場所が遠いんですね。
そうですね、
うん、だから大阪の長井なんか行ったりするとね、やっぱり近いんで、すごくやっぱりこういうところで見たいなというのはありますね、やっぱり、うんうん、
ぜひ欲しいですね、
うんうん、
頑張りましょうね。
また
もうええわ
ちゃんと署名だけしてもらいに行きますん で、
であとは、京都関連で言うと、我らがというか京都弁護士会が、会長選挙が、ね、京都弁護士会の会長というのは1年ごとに変わるんですけど、うん、はい、その会長選挙が行われまして、まあ、行われたというのはなぜ話題になるかというと、うん、まあ、これが何年かぶりに10年以上ぶり、
ね、うん、そうですね、でも私が登録してからはなかったですから、うん、もう10年以上前にあったというふうには聞いてますね、
うんうん、そうですね、久々の会長選で、しかも、まあ、うん、あの新聞にも載りましたけど、かなりまあ接戦 の、
うん、
あのあれでしたというのは一応まあニュースとしてあるかと、うん、はい、気づけばもう時間が曲を流さなければいけないので、
そうですね、
ちょっと行きましょう、ね、堀さんの方からじゃあ、紹介してください、
はい、ね、これは僕が5年ぐらい前に島根県の松江に旅行に行った時にフラッと立ち寄ったバーでかかっていた音楽なんですけれども、ちょっとこうしっとりとしたナンバーをかけたいと思います、浜田真理子さんで、水の都に雨が降る。
言うたら向きやからね、
うん、やろやろ、
12月、
うん、大晦日、行
く年来る年、
除夜の鐘、
地温陰、
応仁の乱、
火事、
火事、養育費、
離婚、
うん、朝廷、
家庭裁判所、
うん、敷居が高い、
弁護士を探すなら、
うん、京都弁護士会、あー
結局たどり着いてしまう京都弁護士会。弁護士の実像と虚像は毎週火曜日午後2時から京都弁護士会がお送りする番組です。
よろしくお願いします。
京都弁護士会がお送りしております弁護士の実像と虚像、後半に参りたいと思います。今流れたジングルは、吉松さんと小原さんと、まあ、お二人方とも弁護士の、ジングルで12月バージョンのジングルということで手作り感満載のジングルになっております。また1月もお送りしますので、はいはい。後半、あと、まあ、話題としてスポーツですね。まあ、これは簡単に紹介だけすると、ワールドカップで、日本が、16強に入りまして、はい、うん、まあ、よかったねという。うん、まあ、これを簡単に紹介するっていうのもあれなんですけど、うん、まあ、それが大きかったなというのは、うん、あと、まあね、うん、海外で日本選手が活躍されてますんで、
そうですね。
非常に喜ばしい。うん、で、ワールドカップは招致失敗と。で、しばらくはもう履行できないということで、うん、
ああ、みたいですね。
32年ぐらいまで。
うん、残念ですね。
まあ、うん、まあ、堀さんにはね、さ、うん、して関係ない
と。いやいやいや、で、まあ、還暦を過ぎた頃にね、見たいなと。
そうだね。
ね。
あとは、まあ、今年に限ったことか分からんけれども、はい、マラソンブームと。
うん、そうですね。
結構前から、なんか、東京なんかだと、皇居の周りをね、うん、走ったりとかする。うん、で、まあ、この中で関係のあるのは、まあ、堀さんと。
はい。
マラソン。
はい、僕もね、まあ、高校の時陸上やってたんですが、うん、長らくしてなくて、まあ、今年ですね、京都弁護士会のメンバー何人かで久米島マラソンというのに走ってきまして、
はい、
で盛り上がったんでこれからも続けていこうかなと、まあ、そういう
時間がないのを分かって簡潔にまとめると
この
起点の
もうちょっとね中身あること言いたかったけど
ではこんなところで、京都弁護士会がお送りしてまいりました、弁護士の実装と虚像お別れの時間が近づいてまいりました、この番組ではお便りをお待ちしております。京都弁護士会のホームページから弁護士会宛てにメールが送れるようになっております。メールの件名をラジオの感想にしていただくとこの放送宛てに届きますのでぜひ、メールを送ってください。でまた、番組と連動したブログもやっております。三条ラジオカフェの番組紹介ページをご覧ください。最後に弁護士京都弁護士会からのお知らせです。京都弁護士会では随時法律相談を実施しております。困ったことが起きた、でも弁護士を知らないという方でも大丈夫です。京都弁護士会に電話をしてください。電話番号075-231-2378 231-2378。多重債務に関する相談は初回無料、収入が一定の基準を下回る方は無料相談の制度もございます。ぜひお気軽にお電話ください。それでは、弁護士の実装と虚像この辺でさようなら。ありがとうございます。